就是你公。 曜日も休みで日曜日までお休みなんていう人もね、いるかもしれないですけども、で来週から平常運転という感じのね人も、なんか長いところだと11連休とかね、それくらいあるみたいですけどもね。でもまあどうですかね、もう皆さんお出かけされる方はね、お出かけしましたかね。どうですかね、連休どこか遊びに行きましたか。私はあの、ね、先週放送でちょっと言いましたけどね、あの福井の方に友達と遊びに行ってきましたけれどもね、また余裕が余裕があったそちらの話をちょっとちらほらとしつつ、今日もゆるゆるとお送りしていきたいかなと思いますけれどもね。暦通りでしたね。私はもともとは暦通りだったんですけれどもね、あのまあ結構もうまああのうちはあの印刷関係なんですけど、今、まあ、あの震災の影響もあってちょっと紙がね入荷してないんで、まあそれだったら営業してもしょうがないなということで、2日も休みになって飛び飛びでだったんですけど、まあ5連休になりましてね、なんでまあ良かったのか悪かったのかっていう感じですけど、まあお休みは嬉しいんですけれどもね家にこもってるよねね、ちょっとまずコメントもありますけど、ね、どうせだったらねどっかお出かけしたらいいんじゃないですかね。天気はどうですかね、明日明後日はちょっとそんなに天気は良くなさそうですけれども、こっちの方はどうでしょうね。やっぱりいいですよまあね、わかりますけれどもねはい、SFB では皆さんからリクエストを、受け付けておりますので、放送中に結果ありましたら曲名と URL を、DDS カチャットの方までよろしくお願いします。自転車を進めてるね、自転車旅行に行ってる人、クリスさんどうだったんですかね、自転車旅行がね、おすすめというくらいなんで、きっといい旅だったんだと思いますけれども荷物持ってフラフラしたら腰がいかれたという、結構ね重いものをね急に、私もね あんまり腰良くないんでね、重いものってダメですけどね、まあ、あの腕力もないんじゃないですけどね、ゴールデンウィークで210キロ以上乗ってますって、クリスさん自転車で210キロ以上って相当ですよね。だって私こっちの方からまあ、あのね連休中に福井行きましたけど、福井ぐらいまで大体200キロぐらいですからね、相当走ってますね。しかも自転車で。ね、すごいですね。まあ、みんなそれぞれの連休を過ごされたと思いますけれどもね。まあ、もう仕事が始まっているという人も、今週末までという人も、まあ、この、今日は、ね、ゆったりと音楽を聴きながら、過ごしてもらえたらなと思います。ではじゃあ続きまして、それから行きましょう。イカモシメハンターさんで、ラストラプソディをお送りします。 しております。イカ娘ハンターさんでラストラプソディーです。これまたね、かっこいい曲ですね。ゴシック系の雰囲気のある曲ですけれどもね、このね、ディストーションのみんなのシンフォニーの感じがね、いいですね。はい、お送りしました。そう、イカ娘ハンターさんが好きじゃないんですけど、私、福井に行って、イカ釣りを体験してきたんですよ。夜ね、イカ釣り漁船に乗って、娘は釣らないんですけど、イカをね、釣ってきたんですね。何も手ぶらで、クーラーボックスだけ持って、で、竿とかも全部させてもらえる感じで、で、イカ釣りを体験できるっていうのがあって、娘は釣らないですけどね。いや、水槽にもいないですけどね。で、私、釣り自体全然やったことないんで、で、一匹、二匹ぐらい釣れたらいいかなと思ったんですけど、これがね、すごい驚くほど釣れましたね。なんかイカってこんなに簡単に釣れるんだみたいな感じ。すごいいっぱい釣れましたね。友達と二人で行ったんですけど、二人で30杯近くあげましたかね。まあなんで、もうとっても、もうその日に旅館ですぐさばいてもらって、少しは食べたんですけど、とってもじゃないけど食べきれないですからね。で、まあ余った分は持って帰って、友達とかにお裾分けしたんですけれどもね。イカってあんなにこんなに簡単に釣れるんだ、みたいなね。何だと雪地さん。まあなんかこう、イカ、よくわかんないんですけどね。イカ釣り用の仕掛けなんですよね。竿になんかこう、イカ釣りって餌とか使わないんですね。竿の先っぽに、こう、なんかピカピカ光る辺のやつがあって、それに付随してこう針が4つぐらいついてるんですよ。で、それでイカを引っ掛けてあげるんですけど、で、最初もう初めてなんでどうやって行ったらいいか全然わかんなくて、そう、ルアーみたいな感じなんですかね。ルアーもわかんないですけど、私は。で、なんかこう竿をピョコピョコやるしてるとイカが引っかかるみたいな、そんな感じなんですけど、で、初心者向け的な感じのあれだったんで、こう やり方とか教えてもらえるのかなと思ったんですけど、で、こう、船の漁師の、ね、方がこう、その最初は仕掛けをセットしてくれたんですけど、で、やり方を教えてくれるのかなと思ったら、こう、おじさんが、あとは感覚だからって言われて、と思って、それ以上何かないのと思って、全然何もなくて。で、それで、他にもお客さんいるんで、ね、そんだけ言われて、私、トラックされて、ひたすらこう、シャオをね、ちょこちょこして、してたんですけど、でもそしたら、なんかかかったかもしれないみたいな。ちょっとなんか、あれ、重くなったかなと思って、こう、ふゅーってこう、なんていうんですか、糸とかね。なんか言い方が変ですけど、糸をカーってこう巻いて、こう見たら、釣れてるってこうね、結構本当にね、適当だったんですけど、でもね、釣れましたね。なんで、で、その後も結構ね、じゃんじゃん釣れてるんで、仕掛けが4つあるんですけど、こう、同時に3匹とかかかって、リール、そう、リール、糸じゃない、リール、そう、リールでこう巻くんです。結構ね、深い、70メートルくらい沈めて、で、こう、ぴょこぴょこやるんですけど、ぴょこぴょこ。なんか多分それも言い方があるんでしょうけどね。なんでね、本当に一日釣れたらいいかなと思った びっくりするくらい釣れましたね。面白かったですね。まあ、ただ、友達とかがちょっと船酔いにやられちゃって、まあ、私は大丈夫だったんですけど、で、船酔いにやられちゃってなんで、ちょっと早めに失敗したんですけど、他のお客さんもね、結構、船酔いにやられてた人が、ね、多かったみたいで。で、早めに失敗したんですけど、なんで、予定時間まで釣ってたら多分、もう30、40ぐらい釣れたんじゃないかなみたいな、そんな感じでしたね。なかなか、あれは素人でも楽しめる感じなんで、船に、まあ、船酔いはね、船に酔う人が大変ですけど、船が大丈夫な人もすごいおすすめと思いますね。なので、ぜひ皆さんも、機会がありましたら、ね、体験してみてくださいね。そう、その場にね、すぐさばいてもらって、お刺身でいただいたんですけど、イカの刺身ってこう白いじゃないですか普通に。でもすぐさばいて終わったら白くないんですよ、半透明なんですよ。これが新鮮なイカなんだと思ってね、美味しかったですね。ただ釣ったのはお刺身、普段普通にお刺身とかで出てくるイカと種類が違う、いわゆるスルメイカ、スルメにする用のイカ、まあ焼いても食べれるんですけど、でそれをお刺身でいただいたんですけどね。でもこれはまた結構ね、甘くて美味しかったんですね。歯ごたえもあってね、切ったばかりはね。で翌日の朝は包み焼きとかでこう出していただいてね、美味しかったですね。楽しめて美味しくてお腹もいっぱいと大変満足なねレジャーでしたね。お腹減ってきた。まあね、よかったらじゃあ、明日、明後日ぐらい体験されてみたいかでしょうかね。クリスティーもないです。まあそんな感じでね、ちょっと。まあこれは夜、イカ釣りは夜なんで、夜ね。観光とはまた別にちょっと遊んできたっていう感じですけどもね。はい、じゃあリクエスト来てますのでね、リクエスト行きましょう。サンバさんのリクエストですね、ロカシをお送りします。
I'm not afraid to die.
にも。 でも昔あれですね、MTV かな、あれになんかセガのゲームのキャラクターが出てましたよね。なんでしょう、携帯電話とかにも一時期入ってたんですけど、キャラクターで、スペースチャンネル前かな、あれのキャラクターは確か MTV かなんか出てたこともありますね。なんで前例の案というのがあるんですかね。バーチャルアイドルですかね。なんだかすごい、すごいですね。これはなんかクールジャパンみたいな、そういう感じなんですかね。よくわからないですけど、ぜひ現地の反応がどうなのか聞いてみたいですね。ではリクエストもう一曲いきましょう。5番さんのリクエストですね。サミダレお送りします。エラーが出てましたね。もう一回読み込みましょう。 乱れです。いいですね。ツナも気に入ってしまいましたけれどもね。このイラストもすごくいいですね。雰囲気があってね。まあ、あと1ヶ月もしたら、ね、サビられの季節になるんでしょうけれどもね。梅雨に入るとまあ鬱陶しいなって感じ、ジメジメしますね。感じる方もね、たくさんいられるかと思いますけど。でもまあなんか雨は雨でなんかそんなにね悪いわけないなと私は見てるんですけどもね。なんかね、私雨の日の前間とかね、梅雨の時の間とか、雨が降る前日とかに車を洗うのが好きなんですよ。で、そうすると、次の日に雨が降った時に、雨がよ、降ってこう、やんだ時に、車にすごい水玉ができるじゃないですか。あれがすごく好きなんですよね。なんか綺麗でね。なんかね、しかもなんかもう車がこう、なんか、なんかキラキラして見えるじゃないですか。なんで、もう好きだって。で、で、ワンチックだって感じなわけじゃないんですけどね。まあ、単純に雨になると、もう、窓をね、車の窓ガラスでちょっと撥水をしておかないと、危ないっていう、そういう、ね、現実的な理由もなきにしらずって感じですけどね。まあ、あとなんかこうね、何度も、雨降ってるのをただこう、ぼーっと見るのとかもね、好きですけどね。ああ、降ってるなぁ、みたいな感じで。まあ、ただこう、急にね、外で土砂降りとかに降られるのは、ね、って感じ。ちょっと勘弁してほしいなと思いますけどね。まあでも最初から雨が降ってるって分かってればね、こう、ね、いろいろもうそれなりの準備もできますしね。傘もね、さして、車、私の車の小さいんですごい、車が楽ちんですね。まだまだ気が付かし。どんな大きい車なんですかね。もしそれどんな小さい予定なんですか。大丈夫です。ちゃんと手が届くように小さい車乗ってますんで。はい。はい、じゃあ、デジタル行きましょう。U7 ストーさん。この、で、ランクンレイン、起こします。 しまします。ヨーサルウッドさんでライクネームで、これまたかっこいい曲ですけどね。雨曲が、ね、続きましたけれどもね、雨もいいんじゃないかなって思いますけれどもね。そう、なんだろう、まあ梅雨抜きに入ってこう雨降りが嫌いだっていう人は、雨の日を楽しむ工夫をしてみると良いんじゃないかなと思うんですけどね。どうですかね。男の人はあまり履かないと思いますけど、で、農家の人とか、ね、それこそ漁師の人でもないというそんなに履かないと思うんですけど、レインブーツとかね、こうせっかくなんでこう季節に合わせてレインブーツとか、あとはレインコートなんかね、こう用意してみるとちょっと雨の日が楽しみになるかもしれないですよね。あと単純にね、こう傘ちょっと、もうこれしかないみたいな、この一本だっていうような、なんかこう、ね、選び抜いた傘みたいなね、そんなのを用意してみるとちょっと雨の日はいいかもしれないですね。あ、そう、スーツにそれを忘れた瞬間でしたね。あ、そうですよね。サラリーマンとかの方は確かに、レインブーツとか、レインコートはちょっと厳しいかもしれないですけどね。じゃあ傘もちょっと、いい傘をね、買ってみるといいかもしれないですね。ただね、私ね、傘ね、よくなくすんですよ。なんかね、傘でなくしちゃうんですよね。大抵こう、お店とかに入った時に、傘を置いて、で、出てくる時に、上がってたりすると、そのまま傘取らずに、ね、ふらふらっと行っちゃうんで。よくね、傘なくすんですよ。なんでね、すごい前で、すごい気に入ってた傘があったんですけど、それをどっかの、多分コンビニだと思うんですけどね、そこに忘れてね、なくしちゃったことがあってね、その時はちょっとショックでしたね。忘れ物には気をつけましょう、ということで。ね、傘ね、よくなくなりますよね。100円っていうか、コンビニとかの500円とかの、ビニール傘とかだったらね、いいかって思いますけど、ちょっとね、いい傘とかだとね、気に入ってるやつとかだと、なくなるとショックでしたね。傘に名前と住所書いておくといい。ありましたよね、幼稚園とかの、ね、時にこう、傘と取っ手のところにラムダみたいなのついてた。あれも昔、幼稚園とかの時に持ってましたね、そういうの。あれはでもなんかこう、迷子になった時、人っていうか、迷子用なんじゃないかという気がしますけど。電話番号書くとすぐ連絡が来る。そうなんですね。電車の傘の忘れ物って多いみたいですね。電車の忘れ物位置的なやつがあるじゃないですか。あれでもやっぱり傘が断トツ多いみたいですね。そういう場合はね、電話番号書いてあったら連絡して、駅の人がね、連絡してくれそうですけどね。個人情報だから書かない方がいいって。確かにそうですよね。それ見ていたずら電話とかね、変な電話かかってきてるやつですもんね。はい。じゃあリクエスト行きましょう。6番さんにね、言い訳お送りします。
Thank you.
送りしております。トーミーさんで言い訳です。かっこいい曲ですね。今日はなんかの、ね、ロック系の服が多い感じですけどね、非常にかっこいいなと思いますね。あ、マーニーさん、地震の影響で水道とガスが復旧してない中で新曲になりましたというふうにね。もう今は水道の方は普及されてるみたいですけどもね。東北の方なんですかね。本当にまだ結構ね、エンジンは、いろいろライフラインがね、途絶えてるところもまだまだあるみたいなんで、本当に早く復旧してほしいなと思いますけれどもね。はい。ご曲リクエスト行きましょう。八幡さんリクエストですね。カエルコを送りします。 トスコープです。いいですね。おしゃれなハウス系の曲ですけれどもね。カレイドスコープ。万華鏡ということですけれどもね。いいですね。なんか良かったの、ハウス結構多いですよね。なんかこういう雰囲気は、しっとりした雰囲気が合うんですかね。そう、万華鏡といえばの、まあ、私の住んでる愛知県の横のあの、まあ、琵琶湖のあの、四国にあの、滋賀県にあの、長浜っていうところがあって、あの、そこはあの、ガラス工芸とかが盛んなんですけれども、で、ここにあの、ね、万華鏡の、なんか博物館じゃないんですけども、ちょっとしたあの、ショップとかがあって。で、まあ、日本の万華鏡じゃなくて、こう、まあ、洋風のあの、ガラスのね、ガラスの万華鏡。あれがこう、こう、真鍮の筒に入った、洋風の、洋風というか、まあ、なんだろう。ね、海外の万華鏡とか結構あって。すごい欲しいなと思ったんですけど、めちゃめちゃ高いんですよね。でもすごいね、おしゃれでね、綺麗だしね、形もあのアンティークな感じで可愛いんですよ。いやー、これいいな、欲しいなと思って。でもね、高くてね。いつかなんかこういうのを無駄に、無駄にって言ったんですけど、ね、こう、一本欲しいなと思うんですけどね。万華鏡っていいですよね。いつまでもこうなんかずっと見てられるし、いう感じだね。あれね、飽きないですよね、結構。なんかこう、さっき見たのと同じ柄をもう一回引き当てたいみたいな。そんな感じで永遠とこうなんかちょっと見ていますけどね。あ、でもこの柄もいいな、これは綺麗だな、みたいな感じ。万華鏡ね、好きですけどね。次はテヘンスで行きましょう。ゲリマチティでいつの日か2011バージョンお送りします。
今
ンでいつの日か2011バージョンですね。ネギマッチキーブスという感じですけどもね。まあ、トラックの作り込みがね、すごい凝ってるなと思って言ってましたけどもね。こちらはケラミキフェスティバルツアーの参加とかということですけどもね。ケラミキフェスティバル、来年の3かな、あるのかわかんないけど、あれは来年は参加したいなと思いますけどね、私も。全然私ノーマークでね、本当に。なんかどういうイベントなのかは今一生分かってないんですけど、まあなんかみんなで、ミキの曲をアップしようっていう感じなのとは思うんですけどね。来年は参加したいな。はい、リクエスト行きましょう。キューバさんリクエストですね。でかいガキ一人お送りします。 りしております。サブシーででかいガキ光って。かっこいいですね。サイコビリーチが、ね、歌詞曲ですけどね。非常に、沈んだサウンドがパズピンピンだけあって、勇気に。ファズネに行くっていう。ね。ファズピーのお宅のミクはファズネミクに進化してサビなので頑張っているそうです。最後のあれがファズネミクの想像ですけど。すごい感じになりましたね。あれ、あのデザインだったら多分そんなに売れてなかったんだろうなと思うんですけど。非常にかっこいい曲でしたね。はい。もう曲リクエストしましょうかね。はい、9番、坂川さんのジハリンで、お送りします。5月病ブルース、お送りします。 ブルースです。ですね。これブルージーな、ね、ディールギターがね、なんとも言えなくなっていいですね。で、いきますね、スクイッチブルースシリーズ。5月はやっぱり5月病というか、ね、でも内容はすごいなんかこう、ラブコメですけどね。で、ずっとあの、今あのチャットの方でもね、中川さんもおっしゃってますけど、続いている、1月からちょっとこう続きものです。今後ね、これ毎月出していったらやっぱり最終的にはあれですよね、クリスマスでこうなんかもうなんかもうみたいな感じ感じのフィナーレを迎えるんですかね。どうなんですかね。ちょっと楽しみですね、今から。私当たって来月は何人なんですかね。やっぱり通夜とかそういうあたりですかね。そんなことも今から考えるのちょっと楽しいですけどね。はい、行きましょう。テイズ行きましょう。ジューブライドいきなり結婚とか。まあ今大子さんの話出てましたね。いいですね。はい、次に、ダイナソースさんで、プリンスミスターアタックスをお送りします。
Thank you.
い、テクストを送りしました。タクンの福田さん、白旗でした。かっこよかったですね。タッピングで、すごい、まあ、当然私はタッピングとかできないんですけど。できないんですけど、なんか、あ、そういえばタッピングって、そう、なんか、そういうのあるんだ、みたいな。そういうのあるんだっていうか、なんかそういえばバンドのギターの方やってたわよ、みたいな。で、そういう、その程度の私なんですけど。タッピングで、なんか、いいですね、結構いいです。あれ、難しそうですよね。あ、演奏部がね、いいですよね、なんか、楽しい。タッピングね。たまにこう、スタジオとかで、こう、演奏しながらのつまみを、いじったりするときに左手の、まあ、タッピングじゃなくて、ハンマリングかな、それは。ハンマリングだけで音鳴らしてることはありますけど。右手を使ったタッピングって、ね、難しいそうですね。こういうのできたらなんかすごい楽しそうな、ね、感じしますけどね。なんかギターも結構いろいろありますよね。演奏法的なね。あれは。何でしたっけ？ピッキングでもなんかいろいろあるんですよね。チキンピッキングとか。ねえ、なんかもう未知の領域ですけどね。早弾きするぐらいなら右で打ち込んだ方が面白いですよ。でも早弾きってでもなんかまあ、私の前、世代はちょうど、私の世代の、まあ、小学校ぐらいからギターやってたって、こう、大抵みんな XJAPAN のソロとかの早弾きをみんなコピーしてましたね。なんで、私の世代は結構早弾きから入った子が結構多いんですけどもね。でも、ギターキッズ、的な、ね、こうってなんか、やっぱり一度は通る道なんですかね。そうですかね。まあ、できたら楽しめたらなと思いますけど。はい、では、リクエストをもう一度行きましょう。石島さんリクエストですね。アパスティックシャドウかな？お送りします。 送りしております、キツネリソさん、キツネリさん、アドスティックシャドウで、ほんわりかっこいいところです。変拍子の、ロングレっぽい感じですけどね、オルガンの音とか、なんか、ロングレっぽい雰囲気です。ギターはすごい激しくて、ね、かっこいい感じですけどね。はい、わかりました。そう、変拍子ってね、なんか、私あんまり、その、こう、パッと聞いて、これ何拍子、あ、これは何拍子なんて、よくわからないんですけど、あの、リズム体の上には。なんかこう、なんだろう、聞くと、まあ、合わせていけるんですけど、それが実際何拍子なのかっていうのは、いまいちこう、すぐわからないですね。なんですかね、あの、やっぱ数えればもうわかるのかな。数えあ、そりゃそうか。数えないからわからないですよね。でもなんかこうパッと聞いて、あ、これは何拍子だなって、こう分かったらなんか、ちょっとかっこいいかなと思うんですけど。どうですかね。そういう、なんかこう、あ、まあでもなんかそういう系統の、系の、何拍子とかそういう、変拍子の曲をよく聴いてると、あ、パッと聴いて、あ、なるほど。これはあの、あれでも楽しましたなとか、そういう風に分かるようになるかもしれないですね。数えていいかもしれない。数えても分からない。記憶していく。あー、なるほどね。フレーズをこうガッツリ覚えちゃって、ね、それもいいんですけどね。変拍子の曲また作ってみたいなと思いますけど、前ちょっとあのもうなんか妙すぎる少子の曲を作ってなんか大変あの一部を驚かしてしまったことがありましたけれども、全くあのそう作ってる本人もよくわからないんですよね。前作った時も実際にそれが何拍子かよくわからないで作ってましたからね。だからなんか、ね、でもなんか分かって作るのと分からないのに作るのよ。だから分かって作ると、なんかいいなと思うんですけどね。はい。もう勉強しなさいってことでしょうけどね。はい。点数でいきましょうかね。ミントブルーさん、What's a Wonder お送りします。 一曲間違えて流しました。その後にかける予定だったのは、クリスさん選曲のニコニコインディラスから、今お送りしたのは、焼き餅さんってのかな、ワンズ・エンド・ウィズ・ブラック・スノーを今お送りしました。すみません。間違えて下のやつをクリックしてしまったみたいです。はい、今の、焼き餅さんで、ワールズ・エンド・ウィズ・ブラック・スノーって言った。ここはですね、だんだんと進行していく世界の崩壊をイメージしましたというね、ことですけれどもね。なんか、ね、壮大なテーマですけれどもね。非常にかっこいい感じで、本当に、じわじわとかに、ね、途中の盛り上がりとかも非常にかっこいい感じでしたね。じゃあ今度こそにお送りします。ミントブルーさんで、What a Wonder お送りします。 ターンです。爽やかな感じでね、軽快なポップのナンバーですね。こういうなんかもうすごいポップな感じの曲って、ね、好きなんですけど、なんか自分で作るとね、こういう曲にならないんですよね。なんでですかね。こういうのってどうやったらなんかこういうね、爽やかなポップな感じの曲って作れるんですかね。すごい羨ましいなと思うんですけど。なんかね、私が、なんかの、歌詞とかはあると思うんですけどね。なんか、難しいですよね。うん、性格かな。なんだろう。なんかポップじゃない性格してるんですかね。なんかこういうスカッと爽やかなポップな曲ってすごい、ずっとそう、ずっとDTM をやり始めた頃から作ってみたいなと思う。いつつ、ずっと作れないです。また挑戦したいんですけどね。まあ、まあ、ね、また今度機会があったら、間に合うかもしれない。否定できない。いや、そんなことない。別に私マニアックじゃないし。うん、別にマニアックじゃないはず。はい。はい、リクエストいきましょう。18番さんでリクエストですね。赤の色、お送りします。
Thank you.
はい、お送りしました。マジエルさんで、赤ね色でした。これはね、曲も、ね、映像も本当になんかすごいいいですよね。私、まあ、ヒロノさんは、まあ、大体フェリーにもゲスト出ていただきましたけどもね、私も動画でお世話になりましたけどもね、本当に曲と映像のマッチも非常に素晴らしいなと思いましたね。一緒に飛んでいきたいというふうに、チャットの方でコメントありますけれどもね。これもう2008年なんですね、動画はまだですね。もうなんか随分経ったなって。そんな感じにしますけれどもね。はい。もう一曲リクエストに行きましょう。ゆくばさんリクエストですね。すめどういうのお送りしましょう。 港町ビーレスメです。いいです、なんか祭りだって感じで、軽快なダンス科学というのはちょっと超えてありますけどね。いいですね、こういうなんか和風テイストに、テクノハウスですかね、のテイストの融合というのね、いいですね、ウキウキしますよね、こういう状況ですね。ニコニコニュースワーク行きましょう。アメナイさんですね。グッバイミュージックお送りします。
から聞く君
ボーカルのね、雨の日さんの声も本当に優しい感じで、ね、いい歌だと思いますね、ほっとする感じが。この、ね、画像の、このマスコットなんて、なんでしょうね。可愛らしいけど、シュンボーンって感じの顔してますけどね、可愛らしい。あれ、なんかこれ売ってるんですかね。かわいいな。でも、こう、実はあの、上のこう、ハの字のあれが目で、下の丸がこう、ほっぺかもしれない。もしかしたらそうかもしれない。いや、違うか。普通にあの、しょんぼりした顔かな。はい、というわけで、もう、また、12位が終わってますけどもね。なんか最近の場合ですよね。喋りすぎなんですかね。ちょっとこう、テンポよく進みたいですけどね。はい、お送りしましょう。二十話さんに行ってみたで。ラ・リブレ・ド・リレをお送りします。Thank you. レゾです。オムニバス企画時間という、企画の参加曲ということなので、このオムニバス企画時間というのは、テキストから始まって、絵と曲の順にそれぞれ別の人が担当して一つのテーマにするという、そういう、ね、で時間をテーマにした、ね、作品、一つの動画の作品を作ると、そういう企画だそうです。今のテキストは日向国美樹さん、イラストソロさん、曲が作品がいます。作品になっておりますけどね、こういう企画もすごい面白いですね。テキストから始まって絵から次に絵に行ってで最後に曲をつけるっていうね、そういうあの流れがすごい面白いそうだなと思いますね。こういうなんかこういう企画にすごい参加したいんですけどなんかどこでなんかね、すごいやってるよっていうのがわかるんですけど、なんかそういうコミュニティかなんかでやってるんですかね。なんかね、私も参加してみたいですけど。はい。で、じゃあ次のリクエスト行きましょう。22番さんのリクエストですね。ダンスウィズユーをお送りします。 はい、お送りしてもらいます。サノカモメさん、ダンスウィズユーって、ダンサブル。いいですね、軽快な感じ。こういう、なんだ、こういう感じの、テクノ、まあ、わかんないですけど、後輩のジャンル的なものわかんないですけど、こういう感じの曲、なんかありそうで、そんなに聞かないかなって感じしますけど、ね、いいですね、ダンサブル、軽快で。ソルトシンセでこの音出るのかなって。あ、どうなんでしょうね。まあ、出るものもあると思いますけれどもね。あとは、このエディットとか、まあ、つまみの制御の、いい感じとかですかね。ショートシンセでも結構この、オートメーションでパラメーターを、ね、制御してやると結構、面白い感じに、ね、音になりますけどね。まあ、私あんまりやったことないんですけど。なんだろう、ミニコントローラーとか持ってる方はね、打ち込んだやつを流しながら、つまみの制御だけ録音というか、まあ、記録させてるので、そこで遊んだりもできると思いますけどね。まあ、シンセはね、奥が深いんですよね。とか、曲を作るときにこう、で、そのとシンセを立ち上げて、こう、音を入れてる。で、また違うときに、そういえば時使った音、と思っても、その音を再現できないんですよね。音ってどうやって作ったんだろうみたいな。なんで毎回結構シンセの音行き当たりばったりだったりしますけどね。それじゃ困るんですけどね、まあ、ライブでパフォーマンスするわけじゃないんで、いいと言えばいいんですけどもね。シンセは本当になんか奥が深いなと毎回触りながら思うんですけれどもね。はい。今日最後かなってね。はい、というわけで、ね、今日最後の曲をお送りしましょう。23番さんのリクエストですね。あの、リトルマッチ。 でもいます。ミニスコープ、あ、リトルマッチ。かわいいですね。このなんか特徴的なね、ボーカルも非常に可愛らしい感じ。PV もすごい可愛いですね。このペラペラの建物がなんか何とも言えず可愛くていいなと思いますけどね。どうやって作ってるんですかね、このピーマン。マッチ売りの少女をイメージした曲ということですけれどもね。はい。お送りしました。というわけでね、今日お送りしてまいりましたけども、なんだかんだでもうね、12時半近くなっちゃいましたね。なかなかこう、コンパクト20分いけ、ね、最近放送。わかないんですよね。なんででしょうね。考えてみましょう。その、シュッといかない理由を、ね、ちょっと考えておきます。このまま朝は、私は明日また仕事があるんで、それがちょっと朝は無理なんですけど。ね。さすがにその朝までは喋ることないかなっていう感じしますけどもね。まあまあそんな感じで今日もねたくさんご一緒にリクエストありがとうございました。そんなわけで今日はそれで終わりにしたいと思います。お相手はケオンガーでした。それじゃあまた来週、バイバイ。